聖書は、最初に神が天地宇宙、人間もすべてのものを作られたと言います。最初があれば必ず終わりがあります。この天地宇宙の終わりの後には、永遠なる神が永久に支配される神の国があると教えています。本日の聖書箇所は、主イエスが私たちの罪を許すために、私たちの罪を担い、私たちの身代わりとして十字架にかかることを覚悟されて、弟子たちに話された神の国についての例えであり、神の国に入る賢い生き方を示しています。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ乏しびを持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは乏しびは持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちは、それぞれの乏しみと一緒に、壺に油を入れて持っていた。ところが、花婿が来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちが答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちが来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らない、と答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。この例えで、結婚式の婚宴は神の国で、主人は神、花婿は主イエスです。私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死を迎えようとされている主イエスが、婚宴の喜びを語られているのです。例えの内容は、当時のユダヤでは結婚式はみんなが集まりやすい夜に始まったようです。若い娘たちは、花嫁の家の前で花婿の到来を待ち、花婿がやってくると行列や踊りの役割を果たすために、早くからランプを灯して待っていました。どうしたことか、花婿は予定通りやってきません。真夜中に待ちに待った花婿がやってきます。花婿だ、と声が上がります。さあ、娘たちの出番です。彼女たちは待ちくたびれて、うとうとと眠っていましたが、皆目を覚まして支度を整います。その時になって、五人の娘たちは油がつき、婚宴の席に入ることができませんでした。賢い五人は、用心深く油を用意していたので、長く待たされたけれど、婚宴の席に入りました。この例えは、この天地宇宙が終わり、再びキリストが来られる神の国の話でありますけれども、この地上で生きている私たちが死を迎える時であると考えることもできます。私の死は私にとってはこの世で終わり、終末でもあるからです。その私の終わり、死は、ただ悲しみの滅びの死ではなく、婚宴の席に入る喜びの時でもあることが語られているのです。主イエスは私たちが賢くなって婚宴のような喜びの死を迎えてほしいと語られているのです。私たちが天の国に入ることを望まれているのです。本日の例えで賢くなるとは、 花婿の到着に対して油の準備をしている人です。この例えの中で、うっかり油を切らした娘たちは、しっかりと用意した賢い娘たちに分けてほしいと頼みますが、自分で買いに行きなさいと断られます。皆様は、賢い娘たちは、なんと冷たく感じの悪い人たちだと思われるかもしれません。しかし人には、貸し借りのできないものがあるのです。私たちは自分の人生の生き方を他の人の生き方と取り替えることはできないのです。油とはそういうものを表しているようです。例えの中で目を覚ましていなさいと言われながら、賢い娘たちも愚かな娘たちも一緒にうとうとと眠っていました。皆一緒になり眠ってしまったのです。賢い者も長い人生を緊張ばかりして目を覚まし続けることのできない場合もあるのです。だから目を覚ましていなさいとは、呼び起こされた時に油の準備ができているような眠り方をしなさいということです。いざという時に油の準備ができていることが大切なのです。それでは油の準備とは何のことでしょうか。主イエスを信じ、御言葉に従って生きることを示しています。私たちは法律を犯すような罪がなくても、自分中心の自我の罪があります。義なる清い神の目から見れば、すべての人は罪があり、神との交わりが断たれているのです。この私たちを救うために、私たちを義として、神との交わりを回復するために、主イエスは私たちの罪を担い、十字架の上で死なれました。したがって、主イエスを信じる者の罪は、すでに処分済みであり、神は私たちを罪なき者とみなしてくださるのです。罪の報酬は死でありますが、主イエスを信じる者は、罪が認められないのですから、神との交わりを回復され、この地上にあって私たちの死すべき命は、神との交わりに生きる永遠の命を生き始めるのです。死を迎えても絶望の死ではなく、神と共に生きる希望があるのです。どうかラジオをお聞きの皆様が希望ある死を迎えるために、賢い生き方をされますように心より願います。